江戸時代の俳人といえば、松尾芭蕉、与謝蕪村、小林一茶の3人の名前がまず挙がる。俳句の門外漢の将来には、女性俳人といえば加賀の千代女しか思い浮かばない。ところが、詩人の別所牧子さんによると、17世紀末から19世紀にかけて、全国各地に多数の女性俳諧師が存在していた。元禄13年、1700年に、日本の文芸史上初の女性選集を出版したのは、小さな八幡宮宮司の妻である。その時代に、一般庶民の女性の多くが創作に打ち込み、出版物を発行するという文化は、世界のどの国にも類を見ないものだ。もちろん、今日の女性俳句の隆盛につながっている。江戸女歳時記、元気書房。サッカー女子の日本代表が、リオデジャネイロオリンピック出場を逃した。ワールドカップの優勝と準優勝、ロンドンオリンピックの銀メダル獲得の感動が忘れられないファンにとっては、信じられない結果である。確かに、アジアのレベルは上がっている。チームの世代交代が進まない中、昨年末に現役引退した澤穂希さんの抜けた穴は、あまりにも大きかった。ただ、問題の本質は、昨年のワールドカップカナダ大会で、美山綾首相が口にして話題になった言葉にあるのではないか。女子サッカーをブームではなく、文化にしたい。世界のトップの座から転落すれば、男子に比べて歴史の浅い女子サッカーに、ファンはそっぽを向いてしまう。美山選手は、そんな不安を訴えていたのだ。俳句を作る、鑑賞する。両方の喜びを知っていた江戸時代の女性のように、女の子が早くからボールに親しみ、スタジアムに足を向ける。女子サッカーが文化として根付くまでには時間がかかる。なでしこジャパンが黄金時代を迎えるのはそれからである。平成28年3月9日、産経省。